神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださるとわかるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしているとわかります。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。不義はすべて罪ですが、死に至らない罪もあります。神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っています。私たちは神に属していますが、世全体は悪い者の支配下にあることを私たちは知っています。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真の神、永遠の命です。子供たち、偶像から自分を守りなさい。
はい、ありがとうございます。第一ヨハネの手紙もいよいよ最終回となりました。年を召したヨハネ、おそらく90歳は超えていただろうと言われておりますが、自分の最後の力を振り絞るように今まで述べたことをこの箇所で要約しております。そして私たちキリストイエスの愛を受けた生徒クリスチャンたちがイエスキリスト様の愛の内を歩むことを願い、そして進めました。そしてこの愛の信仰において確信を持って生きること、これを願いました。ここでヨハネの願いが書かれております。5章13節です。神の御子の中を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。皆さん、分からせるため、知らせるため、理解していただくため、そして確信を持っていただくため、ヨハネはあとどれぐらい生きられるか分かりませんでした。そして彼がこの上と置いて語った言葉がここに秘められているんですね。皆さん、確信という言葉は私たちどう理解しているでしょうか。私たちは確信がないと物事を前に進むとき不安に覚えますね。確信があるならば大丈夫だ、そういう思いで前に向かって進むことができます。しかし人間の確信というのはまた揺らぐものでもあります。あの時は確信してたけども今は確信できない。しばらく前になりますけども、この北浜チャーチでこういうことがありました。中国から残留孤児の方が日本に来ました。彼は幸いなことにイエス様を信じてこの教会で洗礼を受けられました。ところが彼は自分は日本人だと、お父さんお母さんは日本人だ、こう彼は主張したんです。で、彼は戦争が第二次大戦が終わったところにほとんどの日本人はもう日本に帰らなければならなくなりました。でもお母さんとお父さんはとても自分たちをこの幼い子供を連れて日本に帰ることは無理だ、できない、途中でどういうことがあるかわからないし食べるものもない時代だから、ということで この子供を中国人の親切な優しいファミリーに預けたんです。そして中国人ファミリーでこの子供さんは成長しました。やがてある程度の年齢になった時に、その中国人の両親が、実はお前は日本人だということを話したんですね。彼は大きなショックを受けました。もう自分は中国人だと思ってたんですね。つまり、あなたの両親は、あなたの兄弟は日本にいますよ。それから彼は日本に行きたい、日本の親に会いたい、そして日本の自分の兄弟姉妹に会いたい、そういう思いが非常に大きくなったんです。でもずっと彼は来ることができませんでした。そして彼は中国人と結婚して、そしてその子供さんも生まれて家庭を持ったんですから、そして何十年も経って、そして子供たちがもう40を超えるぐらいの年代になって、初めて彼は日本に来ることができた。そして私に言われました。私は日本人です。でも日本人であることを証明する、あなたが確信持てるものは一体どこにあるんですか、と私は彼に聞きました。皆さん、彼は一つは残留孤児なんです。そして手がかりになるところの証拠、あるいはまた証明がないんです。そしてまた日本人である確信に至らなかったんですね。これが非常に大きな問題で、弁護士の方々にも入っていただいていろいろしたんですけど、皆さん、こういった証明するものが、いわゆる手がかりになるものが何もないゆえに、彼が日本人であるという確信、ここには至らなかったんです。皆さん、残念ながら彼はそれで中国にお帰りになりました。そしてその後召されたんです。私の心にはとってもこの彼の話が残っております。大きく残っています。なぜかといえば、私も台湾で生まれたんです。まあ、台湾の引き上げ者からの引き上げ者は恵まれている方で、まだ良かったんです。でも間違ったら私も残留孤児になってたんです。残留孤児になったらここにいないんです、私多分ね。神様の不思議な不思議なご説というのを私は覚えますけど、皆さん、本当に重い話、私は冒頭からいたしましたけど、確信というのはそれほど大切なことであるということなんです。ヨハネがこの書簡の中でイエス・キリストを信じて、その信仰告白に立つ人は、こういった例ではない、確信がないような、そういったのではなくて、しっかりした確信があると述べているんです。そしてその確信を持ち続けてほしいと、ヨハネはこの受け取り人の人々に言いました。これは実は現代に至るところの私たちのキリスト者、クリスチャンに対しても言われている言葉です。一体それはどのような確信のことでしょうか。正しい信仰を持つ人には一体どのような確信があるとヨハネは言ったのでしょうか。皆さんのお手元のレジュメに従って3点お話しいたします。まず第一、それは誠の命を持つ確信です。誠の命があるという確信があります。御言葉ヨハネの福音書の20章31節をお読みします。これらのことが書かれたのは、イエス・キリストが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。これはヨハネの福音書が書かれた目的でもあると言われております。そして同じ著者であるヨハネがこう言いました。第一ヨハネの5章13節、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。すなわち、命を持っているという事実に確信を持って、その上で神の家族の一員として勝利の歩みをしてもらいたいと彼は願いました。では皆さん、何を手がかりに確信を持つことができるのでしょうか。それは神の御子の名を信じているということです。ヨハネはこう言いました。5章12節、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。またヨハネは4章9節でこう言っています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちの命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。皆さん、神の御子を信じるということはそれほど素晴らしい大きなことであります。ですから、神の御子を信じる私たちは、その信じているということを根拠として命を持っているんです。私たちが意識してもしなくても、あるいは感情的にそれがついていくってもつかなくても、御言葉がそう私たちに確信を与えてくれています。 その信仰の実、それが兄弟愛を通して確信できるんです。3章14節こう書かれています。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。正しい信仰告白に立つ人、その人は命を持っている、誠の命を持っている確信があると御言葉ははっきりと語っています。でこれを私たちが受け入れるのが信仰なんです。第二のポイントは祈りについて確信を持っているということです。正しい信仰を持つ人は神様が祈りを聞いてくださるというそういう願いに確信を持っております。耳を傾けてくださるというその確信がある。5章14節こう書かれています。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。これは私たちが神の子であると思えば当然のことです。私たちの神は愛する我が子の願いや叫びを無視するお方ではありません。また耳を塞いだりするお方でもありません。いいえ、ちゃんと聞いてくださるんです。先日面白い話を聞きました。これはアメリカの、説教者がメッセージしている YouTube で聞いたんですけどね。あなたはいつ信仰に入ったんですかという時に覚えてませんってすると、その説教者がですね、覚えてなくてもいいです、神様はあなたを覚えてますよ。皆さん、私たちはすぐ忘れるんですよ。自分が洗礼を受けた日さえ忘れてしまうんです ね。皆さん、ひどい人は結婚した日も忘れてしまうと中にあります。それほど私たちは忘れやすい動物なんです。でも詩篇の50編15節こう言ってます。苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなたを助け出し、あなたは私を崇める。神様はしっかりと私たちの叫びに耳を傾けてくださる。唯一の条件は神の御心に願う祈りをすることです。お分かりでしょうか。罪を犯していて、悪いことをしていて、不正なことをしていて、神様の願いを聞いてください、そんな無理な話は無理です。これも考えてみれば当然のことですね。神の生き方そのものが、神の子の生き方そのものが神の命令の内を歩むからです。5章3節、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。皆さん、この御言葉はとても大切ですね。3章21節、愛する者たち、自分の心が責めないなら私たちは神の御前に確信を持つことができます。ズバリ私たちに語ってくれてます。22節、そして求めるものは何でも神様からいただくことができます。私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。素晴らしい聖句ではありませんか。ヨハネはさらに述べました。5章15節、私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。皆さん、ここまで信仰があるならば、その信仰は、私、信仰者は素晴らしい方だと思いますね。もちろんこれは私たちの要求が直ちにその通りに実現するという意味ではありません。そうではなくて、神様に祈ったら神様は最善の結果に導いてくださるということが分かっているということです。あとは安心して待つだけでいいということです。皆さん、そう私たちが信仰を捉えることができるならば、なんと解放されることではないでしょうか。そこには神様と私との信頼関係があるんです。信頼関係がなければ、そのような安心が私たちにはないと思います。新約聖書でヤコブはこう言いました。6節、ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。今の時代、人の言葉を簡単に信じられない時代になってしまいました。昨晩私は NHK の教育テレビ BS を見ててびっくりしました。それは子どもたち、小学校の低学年でしょうかね、子どもたちにですね、その PTA の親がですね、見知らぬ人から声をかけられたら、声をそれに応答してはいけないという番組だったんです。誘拐されるからって、変なところ連れて行かれるからって、間違った子をされるから、いたずらされてしまう、いろんなことがずっとそこに列記されてたんですけど、どういうふうに対処したらいいかということを子どもたちに教えている番組だと。まあ皆さん、 大変な番組だなと私は思いましたね。確かにそうですよ。学校が帰る途中にですね、優しいおじいちゃんが、おばちゃんがやってきて、飴とかボンボンとかいろいろなこう持ってきて、甘い言葉を言ってどこどこ連れていく、多いんだそうですよ。 NHK で番組になるほどそういう事件があるということですよね。だからそういうところで皆さん、私は生活するときに人の言葉を信じてはいけないんですから、はっきりノーと言いなさいと。今はダメです、ノーです言って、そういうふうにちゃんと PTA の人がね、まあ、先生が指導しているんですけど、皆さん本当に疑わずに信じていくということは難しい時代になりました。しかしこと神様に対しては皆さん疑わなくていいんです。あるクリスチャンは疑うんです。大丈夫かな、私祈ってるけど全然祈り答えられないよと言ってる人もいます。皆さん、神様に対して不審な思いもしたらもうそこで進まないんです。それ以上神様に対しては全く信頼を 100% 持って間違いないです。神様へ全く信頼をすることですから、この世とは真反対だろうと覚えてくださいよ。この世では人を信じてビジネスの面で大損した人もいますよね。この世で人を信じたために大変な目にあった人がいます。島倉千代子という歌手がいました。もう亡くなりました。年代がわかりますね。彼女は無垢な人でね、生前友人の人に自分の印鑑貸したんだそうです。当時のお金で3億円彼女は騙し取られた。そして彼女は立派なのはね、歌手として収入が多いですから、その生涯で3億円全部ペイした、払ったって言うんです。本当に真面目な誠実な人だったようです。信用して印鑑を貸したためですよ、ポンと押しただめに、ね、3億円損失してしまった。これがこの世の中だから、その中で生活してビジネスするということは神様の知恵がなかったらそれは難しいです。なぜならこの世の人は本当に賢いです。悪賢いって言った方がいい方ですね。そういう中で私たちが本当に神様の祝福をいただいて生きるには、上からの神様からの知恵をいただけなければ私たちは進むことが難しいです。ですからヤコブが言いました。少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。実に素晴らしく言ったと思いますね。そう、神様を信じる神の子には祈りの確信があるんです。5章16節こう書いています。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。クリスチャンは罪そのもののような生き方をしませんけれども、失敗はします。私たちは兄弟が罪を犯している見たらどうするでしょうか。見て見ぬふりをするでしょうか。あるいは内心軽蔑するでしょうか。ルックダウン、見下げてしまうでしょうか。あるいはそれを他人に話すでしょうか。いろいろなリアクション、本の反応があると思いますね。しかしヨハネはクリスチャンは神に求めなさいと言いました。これは神様にお願いしなさいという言い方です。兄弟としてまた姉妹として当然神様が聞いてくださることを確信しているならば、神様に願い求めることができます。そうすれば神様は祈りを聞いて罪を犯している人々に命をお与えになってくださるんです。ですから人に言う前に、語る前に、またいろんなことを考える前に神様にまず祈ることですね。それは兄弟を姉妹を滅びに行かせないところの永遠の命に立たせるところの兄弟愛です。ヤコブの手紙5章19節こう書いています。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人を迷いの道から連れ戻す人は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるのだと知るべきです。16節はさらにこう言ってますね。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。ここに死に至る罪と死に至らない罪という言葉が出てまいります。皆さん、不正不義、 あるいは義でないものは皆大きくても小さくても差はありません。また行いによることや心の中によること問わず、すべて罪です。罪は放っておけば死に至るんです。聖書は語ってますね。罪に至る報酬は死であると。皆さん、罪を犯しながらキリスト様を拒否していることにつながります。私には罪はないと言って罪を犯していないと自分を主張することです。第一ヨハネ一章10節、こう語っています。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。でも私は人のものを盗んだことはありませんよ。でも私は人を騙したことも、また嘘を言ったこともありませんよ、と言われるかもしれません。いいえ、聖書が言う罪はそのレベルではないんです。聖書の言う罪は、神様というお方に向かって人生歩んでいかない、そのこと、つまり神様という的から外れた歩みをすることが罪なんです。ですから、この罪ということは、ギリシャ語でハマティア、これは的外れという言葉ですね。神様というお方に向かって人が生きるべきなのに、神様という的から外れてしまった、それ自体がもう罪。その結果、悪い思いを持ち、悪い考えを持ち、悪い言葉を話し、悪い行動をしてしまうと聖書は教えています。そして悪いことをした結果を咎と聖書は呼んでいます。皆さん、死に至る罪みんな持ってるんです。ところが、この聖書の箇所では死に至らない罪という言葉が出てくるんです。皆さん、死に至らない罪というのはあるんでしょうか。あります。ヨハネの福音書11章4節、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためです。それによって神の子が栄光を受けることになります。このくだりは、イエス様がラザロという人の病、これについて、この病気は死で終わるものではないと言われた箇所です。ラザロは病に伏しておりました。病気は放っておけば死を迎えてしまうんです。当時はなお医学が進んでない時代でありましたから、回復するためにはそれは医者の手にかからなければならないし、自分の自己免疫力を高めなければなりません。ラザロのこの死で終わる病気というのは、皆さん、一体何だったんでしょう。それはイエス様がそこに入ってくださったことによって、この病気は死で終わるものではないとイエス様は言われましたね。つまり、終局的に死で終わるものではないという意味です。すなわち、死に至らない罪というのは、キリスト様に入っていただく罪のことです。第一ヨハネの1章9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から清めてくださいます。私たちが罪を犯したと認めたならば、その時速やかにイエス様に入っていただくんです。すなわち、イエス様に告白するんです、罪を。するとイエス様はその罪を許してくださる。イエス様があの十字架におかけになって清い血を流してくださったことによって、汚れた罪を全部洗ってくださると御言葉言ってます。私たちは全ての不義から清めてください。そんなこと可能ですか。可能なんです。なぜでしょう。どこにそれが証拠があると皆さん思われますか。それは聖書の言葉です。神は真実で正しい方と書いてますね。神様という方は真実で正しい方ですから、このお方の前に罪を告白するならば、このお方が罪を許すと聖書は宣言している。そのことを信じること、これが実は信仰なんです。そうです。神の前で罪を言い荒らし、罪を告白するならば、神は清めてくださる。キリストイエスの血によって洗い清めてくださる。ここに神様を信じる人々の幸い、解放があるんです。ですから、クリスチャンはその意味で何にも縛られていません。解放されてるんです。神様にあって本当に解放されて、自由な身となって許されてる。そして罪に至らない、ごめんなさい、死に至らない罪、これがあることを知って、そしてそれを実践することもできる。皆さん、何という幸いではありませんか。この特権を私たちが用いないならば、大損ですよ。クリスチャンでありながら悩みを抱え、苦しみを持ち、頭を抱えて本当に苦しんで生きるとするならば、本当に寂しいです。神様はそれを願っておられません。いいえ、神様ははっきりと死に至らない罪、そこにはイエス様がおられる、 イエス様はこの御言葉によってはっきりと宣言してくださっているんです。全ての罪を許し、不義から清めてくださる。これがイエス様に出会った人の姿です。これは私の力ではない、自分の力ではない、いいえ、神様が与えてくださるご褒美なんです。報いなんです。そして祝福なんです。皆さん、正しい信仰に立つ人、もう一点確信があるんです。どんな確信でしょう。それは神のものであるという確信です。第一ヨハネの5章18節19節20節この3箇所、3フレーズを注意して読んでいただきますと、知っていますという表現が出てまいりますね。この知っていますという表現は、自分が本当に神様の子であることを知っているという意味です、私たちは神様から生まれた時、方、これはイエス・キリスト様がお守りくださっていることを知っています。そこに罪に対して勝利する原動力があることも知っています。なぜ？イエス様が死からよみがえって復活してくださったから、死に打ち勝ってくださったからです。3章9節こう書いています。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことはできないのです。そうです、皆さん、素晴らしい御言葉ではありませんか。神から生まれたので罪を犯すことはできないとまでヨハネは言いました。ある方は、悪魔はクリスチャンは誘惑できても捕まえることはできないと言いました。私たちは誘惑されても捕まえられることはないというんです。マルチン・ルターというドイツの宗教改革者がこういう言葉を言ったんです。悪魔と論争するな。彼は5000年の歴史を経験を積んでいるのだ。彼はアブラハムやダビデにあらゆる術策を十分試してきて、正確に弱点を知っている。そうですね、素晴らしい言葉ですよ。皆さん、私たちは悪魔に素手で向かうならば絶対に勝ち目はありません。悪魔の方がはるかに強いからですよ。イエス様に頼ることです。祈りが必要です。神様の御言葉が必要です。イエス様はペテロのためにもお祈りされました。ルカの福音書22章32節私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。このフレーズの前にペテロという人は、いえ、私は絶対にあなたを見捨てませんと言ったんです。どんなことがあっても私から離れません。たとえ火の中、水の中という表現ですね。絶対大丈夫です。でもイエス様は言われましたね。あなたは鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。そのようになりました。つまり体現相互して大丈夫だ、俺は大丈夫だといくら言ってもですね、人間はそんなに強いもんじゃないんです。イエス様はそのことをちゃんとご存知で言われました。あなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですから、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。皆さん、今あなたがここにいられるのも祈りによって、知らない方々の祈りによって支えられていることもご存知ですか。私は教会員の方々一人一人の名前を挙げて祈っています。私の子供たち、孫たち、一人一人の名前を挙げて祈っています。それはイエス様がペテロに祈られたように大切なことです。私たちは自分の子供のために祈るでしょう。でも皆さん、お互いに神の家族として祈り合うことが大切だと思いますね。イエス様は私たちに折にかなった助けを与えてくださいます。ヘブル人の手紙4章16節こう書かれています。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。5章19節私たちは神に属していますが、全世界は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。私は14歳の時に洗礼を受けてクリスチャンになりました。今76歳です。この長い間、特に私が献身して、そして牧師になってから、神様、これの間にどれほどの多くの祈りを聞いてくださったか、 数えられません。たくさんあります。神様の不思議をたくさん経験しましたよ。多くの方、皆さんに言えることと言えないこともあります。でも神様にあって本当にたくさんのことを経験しました。ですからこの16節の言葉、戻してください、この言葉、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。確かに私はそう思います。私の信仰歴が60年以上続いた今、皆さん、折にかなって神様は私に助けを与えてくださったことを皆さんの前で言えます。つまり、私たち一人一人が信じている神様は、そんな素晴らしいお方であるということです。ですから困った時に、頭を抱えた時に、本当に八方塞がりになったような時でも、神様を信頼して祈ることです。折にかなった、聖書が書いてある。これを経験する時に、そしてその経験を一つ一つ積んでいく時に、私の信仰は強められていきました。同じです。信仰は経験を積むことによって積められていくんです。紙の上の信仰ならば、ドライブスルーになってしまう。でも自分が経験したことははっきりと残るんですね。ヨハネは世界が悪いものの支配下にあると述べています。皆さん、確かにそうです。絶望的な世界ですよ今。なぜならば悪がはびこっているんです。全世界は皆さん、本来はそういうものではなかったはずですね。戦争が早く止まるように私たちは願い求めています。でも止まらないんです。そして民族と民族が敵対しています。大変な状況です。そして民族間の争いは非常にエスカレートしているんです。また日本では最近はありませんけれども、まだまだアフリカの北西部の方ではですね、エチオピアですけれども、非常に昔からの飲酒が残っております。その飲酒はどういうことかと言いますとね、エチオピアの北西部一番上の方です、上の方の民族、いくつかの部族はですね、間違った教えで、とにかく家庭で一番初め生まれた子供は悪魔の子である。で、この悪魔の子は殺さなければならないという飲酒が、風習があるんですよ。で、それを今なお行っているんです。それですから長男で生まれた子はまずこれは悪魔の子と言って殺されるんです。もう今の時代私たちからは信じられないんですけど、そのことが起こって、しかし西側からの今グローバルな時代になって、いろんなニュースが入るようになってきて、宣教師も入るようになって、 NPO のいろんな働きが入るようになって、それは間違ってる。この長男で生まれた子供も男の子も神様によって愛された子供であるということが伝わってきた時にですね、それをしない動きが出てきた時にですね、今度その家庭が襲われるようになってしまった。ですからもう次から次に長男のその子供たちが殺されていく、そういう時代が起こってきて、起こっているのがアフリカのところであるんです、今現実で。これはミッション宣教の声の機関紙、来月号に私は書きました。恐るべきことが、どうしても子供を殺すことできない親がどうするかって、他の部族の人だけで殺すんだそうです。で、それでもできない場合は、その親がですね、自分の親族とそれぞれ遠いところにいるところに預けて、で、その預けて育った子供が証言してるんですね。で、その証言を私書きました。ぜひ皆さん宣教の声を読んでみてください。そういう恐ろしい時代になったり、何が正しいか、何が正しくないか、もう基準というのは全くめちゃくちゃになってるんですね。私たちから見たらもう考えられないようなことが世界の片隅では起こってますよ。日本では日本で、またヨーロッパはヨーロッパで、アメリカはアメリカで、様々な問題があります。皆さん、美しい立派な国はどこもありません。でも神様が世界を作られた初めはそういう国ではなかったですね。神は天地を創造されて6日間の間で、それは良かったと言われました。なぜそんな風になってしまったんでしょうか。人間が汚してしまったんです。人間の罪のためです。みんな私たちの内側から出てきて、ですから自然破壊も環境破壊も全部人間が行っていることですよね。そうです、これが現状なんです。ですからこの悪い悪の支配下に今置かれているということ、これはヨハネはこの第一、ヨハネの手紙5章19節で戻してください、言っています。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。そうです、皆さん、2000年前にヨハネはこれを言ったんです。悪いものの支配下に置かれている、そこで生きるのがキリスト者 生きることができるのはキリスト者。なぜ？勝利者だからです。その勝利者は確信があるからです。神様にあって。そうです。それはどういうものでしょうか。5章20節、神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。私たちが神からのものとされたのは、神の御子が来てくださったからです。キリスト様こそ、イエス・キリスト様こそ神であるということをヨハネは力強くここで述べました。そうです。ヨハネは年老いて本当に恐る体の不自由も覚えていたことでしょう。でも彼が最後に言い残した言葉が今日の聖書箇所です。そして21節こう言ってます。子供たち、偶像から自分を守りなさい。当時もありました、偶像が。今もあります。本物の神様を知って、その神様の子としていただいた人は偶像から身を守るべきです。偶像とは皆さん、まことの神様でないものを神様と置くことです。ですから、ある時はお仕事が偶像になりましょう。ある時は子供が偶像になることもあります。ある時はいろいろなこと、私たちの周りに、いわゆる私の思いが、考えが神様以上に大きくなってしまうならば、それは偶像だと聖書は言っています。日本にも目に見える偶像はたくさんありますね。それが人々の心をつかもうとしています。皆さん、時代が変わっても、皆さん、何々地蔵たくさんあるじゃありませんか。そうです。水子供養するためのそのお地蔵さんがあちらこちらにあります。何年経っても人の心にある良心は痛むんです。ですから何らかの形で自分がヒーリングされたい、癒されたいとみんな願ってるんです。でも本当の癒しの確信がそこにあるんでしょうか。いいえ、ありません。本当の確信は天と地を作られた神様から来るものです。そうです。しかし神の子を信じる私たちは勝利する力が与えられると、ヨハネは言ってます。御子イエス・キリストのうちにいると、彼は5章20節に言いました。旧約聖書時代、偶像礼拝を強いられたダニエルは何と言ったでしょう。敵のその勢力の中で誠の神様を礼拝して続けたことを思い出してください。ダニエル書3章18節、しかしたとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。このように素晴らしい先人のダニエルの言葉を私たちは覚えて進んでいきたいと思います。ヨハネは言いました。子供たち、偶像から自分を守りなさい。これが私たち今の時代に置かれているテンプテーション、誘惑、この大きな大きなこの問題でに打ち勝つところの鍵です。自分を守りなさい。そうです。それはイエス・キリスト様と共に歩むことです。さあ、今日のメッセージをまとめてみましょう。信仰告白に立つ3つの確信です。これは誠の神様にある人だけが持つことができるものです。私たちはここまで第一ヨハネの手紙をずっと学んでまいりました。著者ヨハネは最後のこのところで、神様を信じる信仰を告白する人は3つの確信があることを教えてくれました。1つ、永遠の命を持つ確信です。2つ目、祈りについての確信を持つ、それがあります。3番目、神のうちにいる、神様と共にいるという確信があります。そうです。私たち人々はこの確信を持って今週も歩んでいこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、感謝いたします。主が共にいてくださってこの礼拝を導いてくださったこと、ヨハネがこの書簡を書いた約2000年前、時代は大きく変わりました。でも人は変わってません。本当に偶像がいっぱいあります。古い飲酒習慣、風習、そういうものに人々が縛られていることも知っております。神様、憐れんでください。神様、週の初めに私たちはここに集い、御言葉をいただき、私たちがどう生きるべきかということをもう一度教えていただきありがとうございます。御子イエス・キリストのうちにいるとヨハネは言いました。私たち一人一人が神様にあって、 神様と共にいる永遠の命を持っている確信を持って歩むことができますよ。また祈りの確信を持つことができますよ。神様と共にいるという確信を持つことができますよ。お一人お一人を祝福してください。今日礼拝に集われたお一人お一人を神様は祝福してくださるように祈ります。ここで応答の祈りをさせていただきましょう。あなたの言葉で結構です。礼拝に集われ、このメッセージを聞かれて神様の前にどうぞお祈りをお伝えください。信仰告白に立つ3つの確信、自分は持っているだろうか、しっかり自分のものとしているだから自分に問い尋ねお祈りください。どうぞ。お祈りいたします。ヘブル人への手紙第4章16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折りにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。御言葉を感謝します。今日神様がお語りくださった御言葉を私たち一人一人がしっかりと心にいただいて、この週を歩むことができますように、神様どうぞ祝福してください。愛する兄弟姉妹の祈りとともにこの祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。はい、それではもう一曲賛美しましょう。お願いします。